岡市中央区大名にあります小見店スタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストはマンスリーでご登場いただいております、朝倉税理士法人天神事務所所長の松延泰さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあいつも税のお話を伺っておりまして、少しずつ賢い納税者になっているのかなと思っている私でございますが今ちょっと
本当ですか、
せせら笑いましたねおっしゃる通り、ちょっとねまだねついていけてない部分もあるんですけれどもね、これまで、相続税の話とか、そして所得税とか消費税で ね、はい、話聞いてきましたが、松本先生今日の話題は
法人税にしましょう。
法人税、はい、法人税ところ、法人経営者の方に、まあ大体こう響いてくる話題という感じですか。
そうですね、まあ事業される場合っていうのは、はい、まあ、一般的に言うと最初からもちろん法人を作られる、設立される方もいらっしゃいますが、はい、まあ、一般的に言えばまずは個人事業から始められて、はい、事業規模が拡大していけば、はい、法人化するっていう、まあ、法人なりっていう言い方をしますが、う
ん、法人なり、はい、成金みたいなもんですか。
成金ではないです
が、すいません、まあ、
法人化するっていう流れになると思います、
は
い、
なるほど。
ただ中にはですね、やっぱり最初から法人化しないと、法人を個人事業を飛ばして、もう法人化するって方もやっぱりいらっしゃいます。業種によってはですね、許認可が必要であったりとか、あとは信用力とか、対外的なものも含めて、取引先がですね、はい、会社じゃないと法人格を持ってないと取引しないという業者もあるんですよ。
はいはいはい、はい、
だからそういった場合には最初から法人を作られる場合もあります。ただ一般的にはまずは個人事業からしていくというところですね、
はい、
でじゃあ、まあ個人事業からじゃあ法人化するタイミングとして、まあどういったものがあるかというところなんですが、はい、まあ個人事業されていて、私は税理士なので、
はい、
まず見るところとしては税率ですね。
税率、
はい
はい、
所得税と法人税があります。個人事業の場合には所得税になりますから、1月1日から12月末までの歴年を、まあ、3月15日までに申告するという流れになるんですが、はい、所得その場合に納める税金というのは所得税なんですね、
はい、
で逆に法人を作った場合には、はい、法人税というのを代わりに納めます。
あ、法人税が所得税の代わりになると、
ね、
はい、個人の場合は所得税、
そうです、
法人の場合は法人税、
個人事業の場合ですね。
なるほど、
はい、個人事業と、あとは個人の給与 の、
個人
の、 サラリーマンの方とか、
はい、
そうですね、給与職の方とか、
はい、
はい、は所得税、
はい、
で会社の場合にはかかる税金としては法人税がかかります、
はいはい、
で所得税と法人税、今先ほど税率というのを申し上げたんですが、
はい、
税率が違います、
はい、
で所得税は超過累進税率といいまして、
はい、
要するに収入が上がれば上がるほど税金、
はい、
税金が高くなっていくという仕組みなんですね。
なるほど。
で最高税率が今 45% です。
45%、はい、
これが最高ですね。
最高です、
ええ、
で住民税まで合わせると約 10% 乗ってきますから 55% ですね、
はい、あ、なるほど。
まあ、分かりやすく言うと、まあ、1億円稼げば、
はい、
まあ、5500万持ってかれるわけですね。
お、太いですね、はい、
これに対して法人税はじゃあどうなるかというと、はい、法人税の税率というのは、まあ、売上の区分と、あと事業規模、
はい、
会社の規模によってちょっと変わります。
会社の規模というのはどういうふうに、はい、
会社の規模は例えば資本金っていう、要するに最初に会社を設立するときにお金を入れますよね、
はい、
その資本金の額が1億円を超えている場合、
はい、
大法人って言われます一般的には、
はいはい、
その大法人の場合には税、まあ、税率が高くて、で中小法人、
はい、
で中小法人の場合にはまた2段階になってるんですが、はい、その中小法人の場合にはまた税率が違います、
はい
はい、で今の現行制度でいうと大法人の場合で現行、住民税まで入れて 34.62% ですね。
おお、所得税より低いんですね。
およそです、はいはい、で、まあ、さらに中小法人の場合に関して言うと、まあ、利益が年800万以下っていうのに限定すると約、はい、今また減税になってますから、
はい、
大体 10% 違うというふうに 24% 台ぐらいですね。
なるほど、
はい、要するに実効税率でこれだけ違うわけですよね、
はい、
住民税入れても、
はい、
となるとその、まあ、要するに税率が変わる、先ほど超過累進税率というふうに言いましたが、はい、まあ、いくらまでの所得だったらこの税率っていうの段階があるんですね、所得税の場合には、
はいはい、
でその所得税の段階が今7段階になってるんですよ、
はい、
で一番低いところで 5%、
はい、
で一番最高で 45% になるんですが、
はい、
大体900万、 はい、年の所得金額、要するに収入から、はい、まあ、個人事業の方であれば収入から費用を差し引いた金額、
はい、
まあ、それから所得控除とか、結構、はい、扶養控除とかですね、はい、配偶者控除とか、はい、社会保険料控除とか、はい、生命保険料控除というのは差し引きます、その差し引いた後の金額が900万を超えている場合には、はい、要するに課税所得と言われる金額です、
はい、
申告書で言うと、はい、名前とか住所書く欄があるじゃないですか、はい、一番最初のページ で、はい、でその下に計算欄がありますよね、
はい、
計算欄の一番右上の数字です、はい、その分が900万になってれば、はい、それに税金かかりますから、はい、その場合にはもう法人化した方がメリットは出る可能性が高いかなと。
なるほど、
900万が一つの目安ということですね、
はい、収入ではないですよ、
うん、
所得ですね、
要するに儲けの部分ですね、
はい、
はい、で各種所得控除を差し引いていったときにそうなりますね、
はい、
はい、
中島さん、うん、ちょっとそろそろじゃないですか、
いやもう全く届かないですねお恥ずかしい、
まあ、あくまでも
一つの基準ですね、目安なんで、目安ですね、
はい、じゃあ法人化した場合に税率もそうなんですが、はい、じゃあ個人と法人でどういうふうに違うかというと、はい、法人の方がやっぱり節税がたくさんできます、
はい
はい、個人ってですね節税ってもうほぼほぼできないですね、
ほう、
はい、
ほぼほぼできない、
はい、例えば代表者っていうのはリスクを負ってますよね、個人事業でも、はい、法人の代表者の代表取締役社長でも持ってるんですが、
はいはい、
例えば代表者に対してそのリスクを持ってるのに対して将来的な、まあ、それを付与できるようなものってないんですよ、個人事業でいうと、
はいはい、
唯一、まあ、退職金として、まあ、あるものとしては小規模企業共済っていうものはあります、
はい、
月額7万円の掛け金の年額84万、
はい、
それを貯めていって貯めた金額が戻ってきます、退職金に使うことはできますね、
はい
はい、ただそれ以上のお金をかけたとしても経費にもならないですよね、で例えば生命保険料ってあるじゃないですか、
はい、
皆さんが医療保険とか、はい、個人年金とかかけられてると思うんですが、あれも個人の場合には結局所得控除として受けられる金額100万払おうと12万がマックスなんですよ、
はい、
いくら払っても12万しか控除してくれないです、
うんうんうん、
はい、あと小規模供給債は先ほど申し上げたように7万円の年額84万しか控除できない、
うん、
控除になります先ほど、ただ、法人の場合には、はい、合法的に、はい、その役員の、まあ、退職金を貯めることもできます、
うんうんうん、
一番分かりやすい例とすると、まあ、例えば、毎月10万円の支払いを民間の保険会社で積み立てますよね、
はい、
とすると5万円が経費とします。半分損金になりますから、
はい、毎月、
まあ、いろんな商品があるので、
ええ、
全損になる商品もあるけど、ますが、まあ、一般的に言うと、まあ、半損の商品が一番多いの で、
うん、
で5万円が経費になります。
うん、
でそれが要するに12ヶ月も落ちると、
だから
年間60万落ちるんですね。でそれを20年かけたらかけるの60万の20年ですよね、
1200万、
はい、で1200万のそれの 税額分が、要するに税金が法人税が安くなりますから。
なるほど、
はい、当然黒字だったらの話です。
はい、
はい、であれと思われるかもしれないんですけど、結局これがじゃあ戻ってきた時どうなるの、うん、解約したら戻るんですよ、
はい、
あくまでも 100% 近く戻るので、普通は退職金貯めますから、
はい、
なんでこれをするかというとですね、
はい、
よくあるケースとして、
はい、
1代目2代目って言いますよね、
はい、
先代が辞められるときに退職金も俺は持っていくよというときに、
はい、
こういうものをしてないと借り入れして出すことがあるんですよ。
出せ
ないですね。次の後継者が借り入れを負担して退職金出して、
はい、
その会社経営していくの大変じゃないですか。
そうですね、
だからまあそういったものできちんと貯めときましょうっていう、で節税にもなるんですね。結構節税になる大きなものとしてはそういったものもあります、はい、ただちょっとここずっと話していくと、なんで節税になるかとか話していくと、
そうですね、
時間足りないのでは
いはい、はい、
またそれは次回にあればなというふうに
思います、はい、かしこまりました。今法人税と、はい、ですね、まあ、まあ所得税法人税の違いというところで、個人事業主が法人税にするきっかけ、
まあ、そうですね、まず税率が違うというところですね。
税率が違う、はい、そしてお得な部分でいうと法人税の方がいろいろと控除ができるぞと、
節税ができる、
節税ができるぞというお話まで伺いました、
は
い、
例えばじゃあ何ができるかというと、
はい、
個人事業の場合って、
はい、
身内の方に給与を払うことってできないんですよ。できないというか、はい、 あの先住者っていうのは認められてます、
はい、
届け出をすれば、うん、この人は先住者です、はい、よくあるパターンとしては奥様が先住で入ってますから、はい、先住者でいくら年間払いますよと、はい、税務署の届け出をしてその金額の範囲になったらなります、
うんうんうん、
ただ法人の場合には身内の方で事業されてる関連してるというか働かれてる方に関しては給料を払うことはできます、
はい、
あと役員にも登記ができるんで役員報酬も払うことができます。で一番最初に税率が変わるっていう、ね、話を申し上げたじゃないですか、
はい、
ということは所得税って超過累進税率どんどん上がれば上がっていくんですね、はい、じゃあ一人の方で所得税率が高いのと法人作るじゃないですか、
はい、
で法人作ったらまず利益がそのまま移りますよねそっちに、
はい、
でそこから各例えば5人の方を役員登記して役員にして、まあ、従業員さんにあの身内の方に給与を払ったとしますよね、
はい、
それだけで分散されてるんですよ所得が。
なるほど。
ということは分散された分超過累進税率なんで低いところの所得税は税率で収まるし、うん、法人の方は法人の方で 給与として経費になると、
うん、
でトータルで言うと一人で超過累進税率で高い税率よりも安くなるという仕組みです、う
ん、なるほど、
ね、はい、あとは給与所得控除っていうのが前所得税の時にお話したことあると思うんですよね、
はい、
サラリーマンも一定の経費らしきものは認めてくれてるんですよ、はい、要するに100 103万というのを例を挙げたと思うんですよ、
はい、
よく103万以下にしてくださいと、
そうですね、
あれ65万最低でも控除があるんですね、
はい、
経費らしきものです。サラリーマンでもそういう最低でも65万の控除は引いてくれてるんですよね、
はい、
ということは各人に分散した所得からさらにまた給与所得控除を引けるってことなんですよ所得税の計算の中で。じゃあ法人税の中で役員報酬なりあの従業員さんに対する給与なりで経費になるじゃないですか、
はい、
で経費になってそれが所得税の方では今度は給与所得控除も受けれると、
はい、
ただ二重に受けれてますよね、はい、なのでまあそういうふうに分所得を分散できるというのが一つ のメリットの一つですね。
はい、なるほどですね。
あと個人事業の場合にはですね、
はい、
あの自分に対して地代を払うこととかできないんですよ。
地代というのは
例えば事業で、
はい、
自分のご自宅を貸してる場合とか、
はい、
自分の持ってるものを貸してる場合とかあるじゃないですか、
ええ、
でそれを地代として要するに事業経費として計上できないんですね個人事業の場合。事業主に対しては、
はい、
でそれが法人の方はできます。
うん、
なぜかというと法人は法人って書くように人って書くじゃないですか、
はい、
要するに人格があるんですよ、
うん、
だから法人格を持ってることで、まあ、法人と個人はもう別人格です。ですから代表者と法人の財布もきちっと分けないといけないですけど、ただそれはデメリットになりますがきちんとしないといけないとなんです、ただし、まあ、そういう地代を払うこととかもできます。ちゃんと契約を交わせばですね、
うん、
はい、そういうメリットもあります。
なるほど、僕もこの法人というのは人格だよって言われたときに、
はい、
へえと思ったんですけど、この人格をつけるとかいうのって昔からある考え方なんですか、その会社とかに人格をつけてうんぬんとか。
まあまあそうですね、うん、はい、
それを人格をつけるのは何かこう理由があるんですかね。その税金をこう徴収するときに人とみなした方がさまざま計算がしやすいとか、そういうことなんですかね。
うん、まあきちっと分けないといけないんで、
うん、
まあ、法人格っていうのは言いますね。
なるほどですね、
はい、で、うん、あとですね、あと大きなものとしては、まあ、従業員というか身内の方に給料が払えるっていうのも退職金も今お話しましたよね、
うん、
ただ退職金のお話はちょっと時間かかるので、
はい、
ちょっと割愛させていただきたいんですが、
はい、
あとは例えばですね、
はい、
欠損金ってあるじゃないですか、
は
い、
欠損金とは何でしょうか。
あの赤字が出た場合って、
はい、
青色申告の場合って個人事業でも3年間繰り越せたりしますよね、
はいはい、
それが法人の方はもっと長いです。
お、
はい、現行では9年なんですが、
はい、
これが10年になります。要するに10年間赤字を繰り越せるんですよ、
はい、
ということはどうなるかというと、あの翌年と黒字が出てもそれと相殺してくれて税金かからないようにできるということですね。
お、
マイナス赤字が1000万出た、翌年度が黒字500万だったら打ち消せます。で残り1500万をまた繰り越せるんで、それが10年間繰り越せるというメリットがあります。個人事業は3年間です。
あ、
そういうメリットもあります。あとは消費税がありますね、
はい、
消費税があの個人事業の場合もそうなんですが、あの最初の 2年間は免税になります、
はい、
で法人も同じで法人作ったらあの2年間免税になるんですね、この話も前お話しさせてもらったかなと思います。消費税はちょっと若干改正が入ったので、
はい、
あの縛りがあります、 ただし、まあ、うまくやれば2年間の免税メリットは取れますね。うん、はい、ただ個人事業を2年間やって、はい、3年目から1年目の売り上げが1000万超えて、じゃあ課税事業者になります、うん、じゃあ3年目に法人格を取って法人化すれば最大4年間、うん、まあ、免税のメリットを取れる可能性もあるというところですね。
これやっぱその法人化するタイミングっていうのを考えるときには非常に重要ですね。
そうです、法人化のタイミングはですね、シミュレーションですぐできます、はい、うちの事務所に行っていただければ。
なるほど、なるほど、
確定申告書と決算書
ポイントですね、
持ってきていただければシミュレーションはすぐできるので、
ま、これはもう中島さん行くしかないですね。
もう本当ね、いつか僕もそういう会社とかね、もう最近あるじゃないですか、 CEO とかですね、 SEO とかですね、それは違いますけどね、 CFO とかなんかいろいろあるでしょ。
SB2 で似てるんです
か。もう本当、でも逆にですね、今その株式会社とか、はい、もう本当に費用とかあんまりかからずできてしまって、みんながこうなんか今スタートアップブームとかだったりするじゃないですか。
実際は、その中で実際は、はい、作っても回せないですよ、は
い、そうそうそう、そういう人のためになんかこう、そういう人はちょっともうちょっと考えた方がいいよとか、逆に法人化するデメリットみたいなところも聞いておいた方がいいのかなと思うんですけれども、うん、そうです
ね、デメリットは、はい、まずは煩雑になりますよね、経理が、
経理が煩雑、
はい、
どのぐらい変わるんですか、その個人事業というと。
結構個人事業の方で、はい、まあ、税理士さんも入ってない場合って意外とそのどんぶり勘定であるケースって多くないですか。
そうですね、
だから個人 の、はあ、通帳と、
はい、
個人の通帳と法人の通帳って分けないといけないんですが、ほうほうほう、それが分かれてないケースとかありますよね、
はいはい、
だからそういうのは面あれかなと思いますね。
あ、はい、まあまあ通帳分けるぐらいだとそんなにですね。
いや、でもきちんとやらないといけないんですね。
そっからのきちんと
税務調査も入る可能性は上がると思います。はい、
税務調査が入る可能性が上がる、
はい、もちろん個人でも入ると思うんですよ、ちょっと、はい、儲かってるとこには入る可能性高いですから、ただ法人はやっぱりきちんとしてるっていうのが前提であるんで、個人との兼ね合いがあるんですよね、どんぶり勘定でよかったものが、例えば法人からお金を出した場合とか貸し付けになったりとか借り入れになったりとかいろいろあるんですよ。
うわ、貸し付けと借り入れとか大変ですよ。要はあれでしょ、自分でやってるんだったら自分の全部財布一緒だから、もうなんかこう、これはちょっと今月家庭で、ね、急遽お金がいるようになったんでこっち回しとこうとかができるけれども、うん、法人化してしまうとそういうことができないってことですよね。もちろん、
いや、出されてもまあいいんですけど、ええ、貸付金になりますよってことですよ。その認識をちゃんとしないといけない。そしてそれが決算期に残ってれば認定利息っていう計上しない利息を計上しないといけないですね、貸付金の場合、貸付
だからですね、
法人貸付けてる場合。
なるほど、はい、
あとは登記費用もかかります、当然ですね。
登記費用っていくらぐらいですか。
大体実費で自分でしても21万ぐらいかかりますね、はい、株式会社の場合です。
なるほど、
はい、まあ、合同会社とかもっと安く済む方法はありますけど、ちょっとそれを話してるとまたまた時間
がかかるので。なるほど、そうか、経理が煩雑になる、はい、他にも何か知っておいた方がいいデメリットありますか。
あとは赤字の場合でも法人が存在しているだけで均等割っていうのがかかりますね。
均等割というのは何でしょう、はい、
会社が存在しているだけで県と市がかかる、県税と市税っていうのがあるんですよ、
はい、
これは個人もあるんですが、
はい、
まあ、住民税の部分ですね、先ほど言った 10% 上乗せするっていう部分が個人ではあるんですが、はい、県と市、県税市税っていうのは法人税もあるんですよ。法人にも法人住民税というのがありますから、
は
い、事業税もあります、
うんうん、
で均等はその中で均等割というのがあるんですね、うん、その分は必ずかかります。要は7万円ですね。
7万円、売上が上がってなくてもってことですね、はい、要は赤字だったとしても7万円は払わなくちゃいけないよ、はい、
そうですね、
ということですね。
そういうこともあります。
そっか、
あとはまあよく言われるのが社会保険の加入義務が出ると。
うん、
まあ、個人事業でも、はい、人数が多ければ社会保険加入義務出るんですが、まあ、強制にはなるので、うん、法人の場合は加入しないといけないですね、はい、
なるほどですね。
社会保険料の方が当然厚生年金の方が高いんですけど、まあ、その分、まあ、手厚くはなってるんですね、国民年金、国民健康保険よりは、はい、まあ、国民年金よりも、まあ、階層が、まあ、厚生年金の方が上乗せになりますから、後々もらえる金額とか増えますし、はい、
その分会社が負担していくわけですよね。
会社が従業員さんの分の、まあ、給与の分の要するに半分負担しないといけないですね、はい、
そうですね。
それは負担分としてはよく言われるところですかね。
なるほど。 ど、まあ、そういうところもですね、もう会社では社員、という形をまたなんか違う形にして、例えばその社会保険をこう、支払わないでいいような形にするとかいうようなことをしている企業とかもあったりするんですかね。
ちゃんとしたところはないと思います。
そうですね、
はい、なるほど。社会保険の対策は当然できるんですよ、はい、例えば商用でもらった方が、商用の方が社会保険料の両立が一緒なんで、同じ年額でもらうよりも商用でたくさん払った方が、はい、支払い額は少なく済むとかはあるんですが、ただそれ毎月の手取り額減りますから、
はい、ということですね。
あとグレーなやり方はたくさんあるんですが、ここではちょっと申し上げられないので、まだそれはグレーなんでわからないんですよ。
なるほど。
税務的にどうかっていうのは、意外と社会保険労務士さんとかがいろんなセミナー等でやってらっしゃることもあると思うんですが、それがきちんと税務上クリアされてるかっていうのはなかなか難しいところもあるので、全てのやり方がいいとは言えないですよね。
グレーなのはこの番組でやめましょう。
かしこまりました。は
い、そんなの言わないですよ。
ね、はい、もうポロリしないかなと、もうね、僕罠張ってるみたいでいつもすみませんですね。本当にね。
まあたくさんありますよ、他にも。まあ、法人の方が。
そうですね。まあ、そんな法人税なんですけれども、今言ったように、まあ、所得税が、まあ、法人税のような形で、さまざまなメリットとデメリットの部分を伺わせていただきました。さっき言ったその900万っていうのが、まあ、一つの目安だということだったんですけど、もうちょっと低くても、そっちにした方がいいよっていうことも起こり得るわけですよね。
うん、まあ、税率だけで言うとそこ
ですよね。
ただ、
つよぽさんの感覚からしたら、
私の感覚で言うと、900万だと思いますよ。税率で言うと。
税率で言うと。
はい、ただ、事業ってわからないんで、その業種によもよるんです
よ。900万というのは所得の話でしょ。
そうです、そうです、うんうんうん、だから収入じゃないんですよ、はい、粗利が要するに高い業種であれば可能性は高いですよ。売上が低くてもですね、
そうですね、
はい、例えば1000万の売上でも、うん、経費100万しかかからないなら所得900万ないですから、ちょっと極端な例ですけどね、はい、だから売上の数字では決してないんですよね、
うん、
はい、
そうですね。
だからいろいろ税制改正も入ってるので、消費税も2年間今免税メリットを単純に簡単には受けれないですから、やっぱりそのきちんと専門家に依頼して見てもらった方がいいでしょうね、うん、法人作る前にですね、よくあるケースとして税理士に相談なく作ってしまうケースって多いんですけど、後でやり直すケース多いんですよ。
さっきスタートアップなんかブームとかで、もう自分でこうなんかできちゃうよっていう、なんかこうインターネット上の広告もあったりするじゃないですか。
そうですね。で、定款上を後でやり直したりするとまたお金かかるじゃないですか。
そうですよね。
例えば役員で奥さん入れときゃよかったなとか、非常勤役員でも給与が払えないわけではないんですよ。ちゃんときちんと勤務実態があれば給与を一部払えたりするんですよね、適正額であれば。例えば20万とか月額、業種にもよります。で、それが非常勤の方でも払うことはできるんですが、それ役員登記してないとできないわけですよ、そもそも。だからそういうのもありますし、誰を役員にするかとかもありますし、あとは消費税の兼ね合いもありますから、いつから役員報酬は払うかとか、役員報酬も今は縛りがありますから、いつでも改定していいってわけじゃないんですよ。決めたら定額で出さないといけないですから、結局そういうのをあるときに、その消費税の2年間の条件に満たさないことがあるんですよね。だから最初はちょっと抑えた方がいいとか、あとは1年目は7ヶ月に縛って会計期間を7ヶ月にした方がいいとか、いろいろあるからですね、その辺はやっぱりご相談されて設立等はされた方がいいでしょうね。
そういった相談というのは税理士さんに相談するのが一番良い方法。
税理士がいいでしょうね。
なるほどですね。
税務的なとこなんで。
なるほど、なるほど、はい。じゃあ会社設立とか。
一般的には司法書士に頼みますけど、司法書士はそこまで見ないですよね。そこまで見てくれっていうのもかわいそうですし、はい。だから、私もそうですけど、やっぱり自分で補えないところっていうのは、やっぱり事業のネットワークを作ってるんですよね。やっぱりそちらに確認してちゃんとやるようにしてますから、だから、例えば司法書士さんにご依頼されるときに、ちょっと税理士さんにも相談入ってもらいたいんで、誰か紹介してくださいとか、そういったアドバイスをもらってもいいんじゃないですかね。
なるほど、
はい。後でやり直してお金かかるのもったいないじゃないですか。
無駄なお金になっちゃいますからね。
そうですね。
役員登記はですね、株式会社であれば任期は今10年間とか延ばせますけど、例えば形も合同会社とかですね、結構合同会社とかも多いんで、そういう会社組織をどれにするかっていうのも ちゃんと相談されてからやった方がいいですよね。
なるほど、そこもですね、はい、うすもう株式会社するぞとかだけじゃなくてですね、はい、いろんな形 NPO とかも今ありますけれども、
ありますね、はい、
あの税率が違うんですか。
いやいや NPO はほぼほぼそんなに税メリットはないですよ。
あ、そうなんですね。
認定が取れれば別ですけどね、認定はもうなかなか難しいですよ、取るの
は。そうですよね、
はい、あとは一般財団とか一般社団とかもありますから、はい、またそれもそういうやり方もあります。
ほ
う、
はい、なるほど。
だからその辺というのは、まあ、事業がやっぱりきちんと連携して一番いいご提案というのをするのが一番いいのかなと思うので、はい、まあ、ただ単純に安いからとか、そういうのでやるのはやめた方がいいでしょうね。
でも松信さんに、僕こういうふうなこう事業を今から展開していこうと思うんですけども、こういうふうな規模でこういうふうなあの事業計画でこんくらいの利益が出そうなんですなんていう話をすると、じゃあシミュレーションしましょうみたいな形で、こういう形ができますし、奥さんいるならこう入れられますよとかいう話まで、あの事前にご相談可能なんですか。
可能ですよ。でそれをしてもらわないと、
気合が入ってきましたね。
それしないと結局後で損するじゃないですか。
そう
はい、でもなかなか難しいんですけどね、その最初から依頼が来るわけではないので、新規でも設立した後に例えば話が来たりもしますから、まあ、銀行からであったりとかですね、いろんな他の事業の方からご紹介とかもあるんですけど、作った後に来て見てみたら、あ、これこうしとけばよかったんじゃないですかって話になるともったいないかなと思いますけどね。
なるほど。
これだけ番組で話聞いてたら持っていくでしょ最初。
もうね、私はもうそれこそ何ですか、何百万かの収入とかでもうそれは法人化した方が良くなったら、もちろん松信先生のもとに、
まあ、当然ですよね、
もうでも嫌がられるかもしれませんけどね、客は選ばせてくださいみたいなね。
いいですね、
それ。いやいや受け入れてください。はい。
まあちょっと時間の都合上、
そうですね、
はい、なかなかいろんなスキームはあるので。
なるほど。面白い話を今日も伺いました、はいはい、はい。ということで今日のマッスルゲスト、マンスリーゲスト登場していただいております朝倉税理士法人の天神事務所所長松信康さんでした。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います、
はい、それでは浜田翔吾で J-BOY。